時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃる森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日も始まりました。だいぶ寒くなりましたけれども。
そうですね、ちょっと調整が難しい時期にはなってきましたね。
森部先生は風邪とかはよく引く方ですか、あまり引かない方ですか？
あまり引かない方だと思います。
そうですか、はい。じゃあシーズン中には1回か2回ぐらいとか、そんなイメージですか？
そうですね、もうほとんど記憶にない
です
ね。
そんなにですか？
はい。
それ何かこうやってらっしゃる健康管理とかあったりするんですか？
筋トレですよね。
出ました、はい。筋トレって健康管理にいいんですか？
健康管理にいいっていうか、例えばそのトレーニングである目的を持って、まあ、そのいろんなトレーニング種目があるんですけど、はい、それでまあ普段やっている、まあ、ボリュームがあるじゃないですか、
はい、
何キロ、何回、何セットみたいな。でそのやってる人たちってどういうモチベーションで次に臨むかっていうと、プラス1回とか、1セット余計にとか、インターバルちょっと短くしようとか、必ずなんかやる中でですね、ちょっとずつレベルアップってことを考えていくわけです、
はい。
そうするとやっぱりベストパフォーマンス出すために前に準備が必要になるわけ、
はい。
でそうすると例えばしっかり寝るとか、よく食べるとかですね、あったかくしておこうとか、そのトレーニングのためのコンディショニングを考えるようになるので、
はい、
だから体調管理というのはやりやすいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。今またちょっと新しい、もう冒頭からちょっと概念が見えました、
はい。
トレーニングのために体調を整えると。
そうです。やっぱり体調管理が十分でないとトレーニングパフォーマンスが上がらないんですよ、
なるほど。ですね、さあ今日もですね、こんな風に筋トレトーク満載でお送りしますよ、
はい、満載でいきます
よ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということでございますけどもね、
はい。
何ですか、トレーニングをするために体調を整える、そんなことがあるんですか？
いや、もうそれはトレーニングやってる人からしたら普通のことですね。
と僕の感覚からすると、はい、するとですね、このトレーニングというのは何か目的があって、その目的をクリアするためにトレーニングをするというイメージなんですけれども、
はい、
その前の段階がもうワンステップあるってことですかね？
そういうことです、
うんうんうん。
例えばまあスポーツ選手の場合だったら、はい、自分の競技力を向上させるために不足している筋力とかですね、パワーとかをつけるためのトレーニングってことをやっていくわけですけれども、それにしてもやっぱりベストコンディションでないと、はい、トレーニング全力でできない、
うん。
そうすると当然パフォーマンス上がらないわけです、
ええ、
トレーニングのパフォーマンスが上がらないのに競技のパフォーマンスが上がるってことはありえないわけですね、はい。
なるほど。じゃあ、 常にといいますか、まあ、錦織選手もそうですし、やっぱトップアスリートの人たちというのは、
はい、
もう普段の生活からかなりもうかっちりぎっちりもう自分の管理というのができる人がやっぱり結果が出るというようなことになるんですかね。
でなければトップアスリートの世界はもう無理です、う
ん。なるほどですね、はい。なんかこう昔だったらですよ、結構こう野球選手とか、
はい、
飲んで食べてとか、
はいはい、
こう合流してみたいな、はい、まあ、それでも次の日はしっかり成績出すみたいなイメージがあったんですけど、
はい、
もう最近まではそういう考え方ではなかなか成績も追いついてこないぞみたいなところもあるんですかね。
まあ、プロの場合はですね、まあ、そういうのをまあ自分の、なんて言うんでしょう、まあ、一つのまあブランディングとして演出でやってる部分もあると思います、
は
い。いつも年がら年中そんなことはないですよね。
なるほど、
はい。それで通用するんであれば、まあ、僕の感覚からしたら、なんだその程度なのっていうふうにしか思えないですね。
なるほどですね、はい。そういった意味で言うと森部先生の場合ですね、トレーニングは何のためになさってらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、自分の可能性の挑戦ですね。
可能性の挑戦、
はい。通常であれば、まあ、僕の年齢ぐらいになるともう体力なんてどんどんなくなっていってるわけですよね、
うんうん。
まあ、僕今年50なんですけれども、同級生とか見ててもやっぱ体力なくなってるし、体型も変わっちゃってるし、考え方もどちらかというとネガティブなことがやっぱ出てきます、
はい。
そのため息ついたりとか、階段上がってもふって言ってみたりとかですね。でそれはまあ普通に考えれば本当に普通のことだとは思うんですけれども、はい、あえてそうはならないようにしようと、何言ってんのっていうふうにこう驚かれるぐらいの存在でいたいっていうのはありますよね。
ということはモチベーションとしてはそのもうご自身のどちらかというとこうメンタル部分で常にこうありたいという気持ちが、はい、そのトレーニングへの情熱をキープさせていると
そうですね、
いうことなんですね、
はい、他の人がやらないことができているとか、そういう自分が好きであるとかいうことがやっぱり一つ大事なことだと思います。
なるほど、はい、今自分のことが好きであるっていう言葉が出たんですけれども、はい、これ僕も常に思ってですね、こういつもこう何かをやるときの原動力ってなんだろうなんだろうって掘り下げたときに、はい、もう本当に幼い話かもしれないんですけど、そういうかっこいい自分でいたいみたいな、
そうですね、
それが自分の中でかっこいいという美学を持ってたりとか、うん、
はい、
まあ、そういうのにこう挑戦できるっていうことも、まあ、幸せなことではありますよね。
そうですね、だから、うん、あの自分にできることで本当にそういう、まあ、幸せとか、うん、まあ、生きがいとかいうものはいっぱい作れると思うんですよ、
はい
はい、まあ、だからぜひそういった方々のために、今特に何をするとかいう目標がないとかですね、うん、何かやりたいけど何やっていいかわからないっていう方にもぜひ筋トレをやっていただきたいと思います。絶対変わりますよ。
さあそんなですね、まあ、聞いてて、あ、なるほど、メンタルにもすごくいいんだな筋トレはと、まあ、トレーニングのための自分の生活管理、トレーニングをさる、はい、やるための管理ができるようになることで、まあ、日常が変わってくるというようなこともあるかもしれないですよね。
いや、もう絶対変わります ね、
は
い、まあ、とにかくあの、うん、第三者からの見られ方って絶対違います。さすがにこう体引き締まってありますねとか、やっぱさすがですねって言われると、もうそのことでもう調子乗っちゃいますからね。
そうですよね、
はい、
じゃあそんなあの、まあ、今から筋トレをしようという方々とかはですね、まずこう、やっぱりいきなりやるとこう怪我をしたりとか事故を起こしたりとかですね、あったりもすると思うんですよね、はい、だからやっぱりどちらかと言いますと、ウォーミングアップをしようとか、まあ、ストレッチをしようと、はい、まあ、そういうところからあると、ね、安心かなと思ったりもするんですけども、はい、やっぱこうどういうストレッチがいいとかって森部先生からお伝えしてるのってあったりするんですかね。
競技選手が自分 の、 その体のケアのためにやるストレッチとかであれば、はい、まあ、そのための時間ってやっぱ取っていかないといけないんですけど、一般の方々の場合はストレッチなんか必要ないです、はい、
ストレッチが必要ない、
はい、
アキレス腱とか、はい、やっぱこう開脚とか、
はい、
屈伸とか、
はい、
必要でしょ。
必要ないですね。
どうしてですか。
時間の無駄です。
いや筋肉を動かすときにやっぱそれは必ず腱が一緒についてるわけじゃない、筋が、
はいはい、
やっぱそこはちゃんと柔らかくこう伸ばしとかんと、いきなりそんな負荷をかけたりしたらこう断裂とかしちゃいますよ。
いや、そもそも伸びないです。
ほ、どういうことですか。
いや、ついてる場所は変わんないから、
はい、
付着してる場所はですね、だから付着してる場所をこう切り取って引っ張れば伸びますけど、そんなことできないじゃないですか、だから筋肉を伸ばすなんてことはできないですよ。
でも筋はどうですか。腱
伸びない。
何のためじゃストレッチでやるんですか。
ストレッチですか、
はい、
いや、よくわかんないです、ね、
いやそんなバカな。
競技選手の場合のストレッチっていうのは、はいはい、止まった状態でやらないですよ。競技の前とかだとダイナミックストレッチって言って、動きながら、
はい、
要はそのこうダイナミックに動かしながら、
はい、
その体を柔らかくしていくってことをやるんですけど、はい、血液の流れを起こすわけです、
はい、
だから通常皆さんが思われているストレッチっていうのは止まった状態で引っ張ってますよね、
うんうんうんうん、
だそうすると体温も上がらないし、
はい、
血液の流れも全然増えないので、
はい、
ウォームアップにならないです、
は
い、でその状態でじゃあストレッチやったから重りかけましょうってことで、うん、負荷をかけると、うん、逆に切れますよ。
は
い、怪我は増えます。
ストレッチしない方がいいんですか、
うん、ウォームアップとしての考え方でいけば、
はい、
そのやる種目の軽いやつから、
はい、
ちょっとずつ重りを上げていくってやり方の方が正しいですね、はい、これはもう特異性の原理って言って、
はい、
もうその全世界共通の知識です。
特異性の原理、
はい、
特異性の原理、あのこれはこう噛み砕くとどういう意味と言いますか。
運動の効果っていうのは、はい、それに類似したことでなければ、
はい、
その効果として現れないということです。
へ
ー。ストレッチっていうのは筋肉を発達させるものではないので、
はい、
筋肉を発達させるためのトレーニングをするのにストレッチをやっても役に立たないということです。
その事故とか怪我とかどっかひねるとかそういうのには全然それは予防とかにもならないと。
ならないですね。
そうなんですね、
はい、だから使った後に筋肉がもうパンパンに張ってる、これを元の長さに戻すためにストレッチをするというのはこれは意味があります。
ほ
ほー、はい、筋トレ後のストレッチは意味がある。
意味があるだけど、ええ、その筋トレもその普通にこうジムでやるようなトレーニングの場合だったら、はい、スピードがあんまりないので、ええ、まあ、仮にストレッチをやってもそんなに影響がなかったりとかするんですけれども、はい、例えばバスケットボールとか、うん、サッカーとか、うん、バドミントンみたいにこうあの瞬間的に体重移動をこう、うん、左右とか前後とかに、はい、まあ、繰り返さなければいけないような競技で、はい、運動前にこうしっかりストレッチをして伸ばしたりとかすると逆に怪我が増えます。止まれなくなっちゃいます。力が入らなくて。
そうなんですか。
そうそう、だってストレッチ何のためにするかっていうと目的としては緩めるためにやるんですよ。
はい、
はい、リラックスするために、
ええ、
だから力出ないじゃないですか。
はあ、ストレッチって腱を伸ばしてるんじゃなくて筋肉にアプローチしてるもんなんですか。
筋肉にアプローチです。腱は伸びない。
そうなんですね、はい、うわもう何もかもが違いますね。
違いますね。
あの足とか広げてか体が硬い時ちょっと足を広げて前屈すると痛たたたたたってなるじゃないですか、はいはい、あれ腱が痛いんじゃないんですか。
いやいや、痛みを感じてるところってのは腱だとか、まあ、そのもちろん筋肉とかも、その痛みを感じてます、
はあ、
で痛みを感じてる状態でやっても効果出ないんですよ。
ほう、
はい、普通痛いってなったらこう筋肉緊張して余計硬くなってしまいますから、
はいはいはい、
硬くなると腱が引っ張って逆に縮みやすくなるんです。
はい、そうなんですね。
そうなんです。
いやまたこれ目から鱗でした。じゃあこれからですね、はい、筋トレをする場合は何もせずにいきなり腕立てとか腹筋とかスクワットとかはやってよいと。
やっていいですね。
じゃあ、そういう今あるようなですねこう体を伸ばしたりとか開脚したりとかいうストレッチが必要な時っていうのは、トレーニング後。
トレーニング後かトレーニングの合間です。
合間
セットの合間に、はい、その使ったところを、まあ、リセットするためにやると。
ほほほほ、
はい、だから体が温まってないのにストレッチやっても意味がないわけですよ。
そうなんですね、
はい、まずやらなければいけないのは血液の流れを良くするということなのでとにかく動かすということなんです。
そうなんですか、は
い、で例えば寒くなってきて急に動いたら危ないんじゃないか。いや、ちっちゃな動きから始めればいい。少しずつ。
ほほほほほ。
でもやっぱり筋肉を動かすことによって強制的に血液の流れっていうのを起こさないといけない。
はいはいはい。
血液があったかいから、それが筋肉の中をずっとこう巡り巡る間にどんどんどんどんあったかくなっていくわけです。
はいはい
はい。
ということは例えば草野球をします、冬サッカーをしますとか、はいはい、普段そのプロスポーツとしてやってらっしゃらない方でですね、はい、じゃあ何かスポーツやろうっていう時に始めるときみんなでこうアキレス腱伸ばしたりうーんとかするじゃないですか、はい、そうじゃなくて小さく例えばサッカーであればちょっとその場で駆け足をするとか、バレーボールであればこうジャンプをするとかこう、はい、アタックの真似をしてみるとか、はい、そういう方がいいということですか、う
ん、それの小さな動きから徐々に大きくしていくんです、うん、はい。基本的にはゆっくりした動きから徐々に速く、小さな動きから徐々に範囲を広くしていく、低い高さからどんどん高くしていくとかいう風に難易度それから強度っていうものを右肩上がりになるように持っていくのが基本ですね。
なるほどですね、はい、ちょうどですね、まあ、今例えばこの前福岡マラソンもありましたけど走ってらっしゃる方とかも多くいらっしゃると思うんですね、はいはい、そして今から、まあ、サッカーとかも冬のシーズンですし、はい、まあ、いろいろこう屋外でスポーツされる方もいると思うんですけど、ぜひそういった方には今のお話参考にしていただきたいですね。
そうですね、はい、
じゃあ走る前のウォーミングアップもウォーキングとかだといいわけですかね。それとかその場、
ウォーキングは全然アップにならない。
アップにならない。ならない。あ、どう、もしランニングとかされる方はどんなアップがおすすめですか。
いやいや、もうその場で駆け足みたいなとか縄跳びみたいな
動き、縄跳びとか、
はい、そういうやつの方がもうはるかにいいです。
はるかにいいということでございますね、はい、ということでぜひ皆さんも参考にしてみてください。この時間はストレッチは不要だよというですね、また目から鱗な森部メソッドを伺いました。
はい、
さあ続いてなんですけれども、今日はですね久しぶりにマッスルソングがかけられます。
やっと来ましたね。
いや最近
何回飛びましたかね。
すいません、もうあの話しすぎてですね、マッスルソングがかけれてないというですね、
はい、
今日のマッスルソングはどんな楽曲でしょうか。
今日はですねクリスタルキングの愛を取り戻せ。
おお、これを選ばれた理由は何か。
このなんかこう気合が入るんですよね、あの音楽が。
音楽が、
はい、
そうですか。では早速
叫びたいですよね。
叫びたい。じゃあ叫ぶ感じで曲紹介をお願いいたします。
クリスタルキング、愛を取り戻せ。
空が落ちてくる。 You are shine 邪魔するやつは指先一つでダウンサー You are shot 愛で鼓動速くなる You are shot 俺の鼓動速くなるお前もただ彷徨う心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ闇を切り裂いて誰も二人の安らぎ壊すことできはしないさ引きつけ合う絆は離れない二度と
福岡市中央区大名によりますコミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾パーソナリティはこの方です
森部正弘です。
はい、ということでね、はい、先ほど、ストレッチはいらないよっていう話をしたんですけど、ちなみに なんでそんな話になったんですか。
いやそれこそ今日ですね、高齢者を対象とした運動施設を、まあ、指導してやる方から質問を受けたんですよ。
はい、
うちに来る方ってこれぐらいの年齢層なんですけど、70代ぐらいの方がよくいらっしゃると。でその方々に運動する前にあのストレッチどんなことをやらせたらいいですかって聞かれたんで、
はい、
こんなストレッチやる暇があったら筋トレした方がいいよっていう話で、まあ、お年寄りがですねストレッチやったところで、はい、その筋肉強くならないから、
はい、
一番問題なのはその人の体重をいかに楽に支えるかということなので、
はい、
筋肉が強いことの方が大事なんです。しかも通常の筋力トレーニングのマシンというのはですね、はい、自分のその体こう無理しなくていい範囲でしか動かないようにできているので、はい、特に問題がないわけですよ。
はい
はい、ですからまあストレッチをやるんであればその筋力トレーニングのセットの合間にですね、筋肉がこうパンパンに張って血液がこうどんどんどんこう溜まってきて、でウォームアップが十分できた時に伸ばしていった方がいいよと、まあ、そういうアドバイスをしたということなんです。
あ、なるほどですね。
はい、
さっきのもうお話にあったように、まあ、最初はこう負荷の小さいところから体を温める意味での筋トレからスタートということですね。
同じ動作でウォームアップしていく方が絶対安全なんです。
はい、ですね、そういう話題があったわけなんですけれども、いや実際そのね、あの何ですか、まあ、ウォームアップのこととかはやっぱりですね、そういうふうに分かりますけども、はい、その後他の部分でもやっぱり森部先生もこう普段こう筋トレですねやってて故障とかこういろいろあったりもするのかなと思うんですけど、はい、そういう時とかってどういうふうに対処されてるんですか。
故障した時は、まあ、故障っていうか僕は怪我してない場所がないぐらい、
あ、そうなんですか。
はい、もう首も痛めた、まあ、胸骨も痛めた、肋骨もやった、背骨も痛めた、はい、腰やった、肘だ、手首だ、膝だ、もう怪我してない場所がないぐらい怪我してます。
それっていうのはトレーニング中に怪我をされるんですか、それともスポーツ中にされる。
トレーニング中に怪我したこともありますけど、まあ、どっちかというとやっぱスポーツで怪我をしたことの方が多いですね。
なるほどですね。
僕はあの骨格が細いので、
はい、
自分の骨格に見合っ った筋力ではなく それ以上の筋力を持ってるとですね、うん、それがあだになって自分の体に跳ね返ってきちゃうんですよ。
なるほど、
はい、だから力が出せるからってドーンって出した時に、はい、フレームが耐えきれないみたいな、はい、
そういうこともあるんですね。
ありましたね、多かったです。はい、
まあ、そういったまあ、やむを得ない事故もあるかと思うんですけれども、はい、最近は何かそれ以外のですね、外傷的なところでもなんかトピックスがあるとトピックスがあると
トピックスはですね、
この不死身の
ですね、生まれて初めて魚の目ができまして。
何ですかその話題は本当に。
いやいや
魚の目ですか。
はい、しかもですね、新品の靴とかじゃなくていつも履いてる靴だったんですけれども、なぜかですよ、
はい、
なぜか左の小指の先っちょのところが擦れてたのかなんかで、はい、やけに痛いなとは思ってたんです、
ええ、
でほったらかしにしてたんです。そのうち収まるだろうって、うんうん、全然収まるところがどんどんひどくなっちゃって、
はい、
もう歩行にも支障ができるぐらいめっちゃ痛くなってたんですよ、
ええ、
これどうしようかなとか思って、で、まあ、一応皮膚科に行ってですね、
はい、
先生これもしかしたら魚の目じゃないんですかねって言ったらどれどれとか言ってご覧になられて、
はい、
あ、これ魚の目ですね、取っときましょうって、今からですかみたいな感じですね、そこに裸足になってベッドに仰向けに寝てくださいっていう風に言われて、はい、今からやるのかなっていう風に思ってたら、はい、おもむろになんかこうふってこうフットペダルを押されたらですね、はい、ベッドが先生の目線ぐらいまで高さが上がって、照明がすごく強くなってですね、
はい、
いきなりなんかに小型のニッパーみたいな、すごいシルバーのやったらピカピカ光ってるやつを取り出されて、はい、それでちょきちょきいきなりですよ。はい、それで押したり引いたりするときはちょっと痛いかもしれません。いやもうすでに痛いんだけどみたいな。もううーとか言いながらですね。
麻酔とか
なしです。
なしですか。
いきなり
痛いんですか。
痛かった
です、ね、血は出るんですか。
いやそれがですね出なかったですよ。だから角質は相当分厚くなったみたいで、それを綺麗に取られたんですけど、そしたらですね、うん、嘘のように痛くないんです。
痛くないんですか。
全く痛くないんですよ。
魚の目ってどんな仕組みなんでしょう。
どうなんでしょうね。まあ見た目ではすごい、はい、まあ、僕ほらこう見てもらったら分かるんですけど、
今は手をですね見せていただいてますが、
バーベルのこう握りだこが
ね、鉄棒の選手みたいにすごいいっぱい、
これの3倍ぐらい分厚かったです。
3倍も、
はい、
じゃあ富士壺みたいになってる。
そうもう全くあんな感じ、あれがですね、表面だけじゃなくて皮膚の中に入り込んでるんですよ。先端部分が尖って、それが外から押されてぐさぐさ刺さっていたい、だその当たらないように外側に出てる部分をカットするっていう術式だったんですけど、まあ、先生からしたら大したことなかったのかもしれないけど、僕からしたらうっていう感じですね。
はい、ということでございます。ということで、まあ、不死身のもう本当に資格なしの森部先生も、
はい、
魚の目には
弱かった
ちょっとクスってなりますよ ね、
そうですね。
だって森部先生が魚の目って、
はい、
で痛い痛いって言ってるとかっていうのもちょっと、
いやだから人前で言ってないんですよ。
あ、言ってないですか。ラジオで言ってますけどね、
はい、もう終わったことはいいんです
はい、でもそんな時はでもトレーニングもちょっと支障が出るので。
いやトレーニングやってたんですよ。
そうですか、
はい、トレーニングやってる時はもうアドレナリンバンバン出てますから痛くないんです。
なるほどですね、はい、そんな森部先生今日もトレーニングされてきたと。
やってきました。今日は上腕二頭筋を鍛えてきました
たまにそのご自身のトレーニングをですね、
はい、
いつもよりもメニューを多くしてさらに負荷をかけたりもするそうですね。
昨日ちょっと2時間半ぐらいやってしまいましてですね。
そういうのとオーバーワークで逆に悪かったりしないんですか。
いやたまにだからいいですよ。
そうなんです
、はい、いつもやってたらもちろんオーバーワークになると思いますけど、はい、まあ、普段できないのを、まあ、できるときにやると、まあ、会員さんと一緒にやるんで、うんうん、やっぱりそのお互いにこう高め合いながら、うん、まあ、いい汗がかけたかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね、はい、ぜひぜひみんなでやるともっと盛り上がる筋トレ、ぜひあなたも参加しませんかと。
ぜひぜひ
ということです、
はい
はい、ということで、あっという間のもう25分でございます。
本当ですね、
この番組ではですね、はい、森部先生への質問メッセージもお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りしました。それでは最後に掛け声いきましょうか。
はい、
いきましょう。せーの、ゴーマッスル。